マタイによる福音書4章12節から。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリレヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが、湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。イエス様が悪魔の誘惑を退けまして、いよいよ人々の前にご自分を表して、福音を伝え、また御業をなさいます。そのような福音の宣教、あるいはご自身が神から使わされたメシアであることを証しする御業の数々、それをまずどこで行ったかであります。イエス様がそれをどこで行ったかですね。ここに改めて注目してみますと、イエス様が当時聖書を教え、また信仰を教えていた人々と本当に違うお方であることがわかると思います。またそれが神様のやり方であることもはっきりしてまいります。それは何かと申し上げればですね、これは私たちの信仰の、神様と歩む信仰の歩みにもとても深く関わるんですが、神様は一見矛盾するようなお方であると私たちにご自身を示すんですね。一つはご自身を隠される神様、本当にご自身を隠される神様です。また同時にご自身を表す神様です。そのような神様のご性格が、このイエス様の行動の中にもよく現れています。イエス様は、悪魔の誘惑を退けた後、ガリラヤに退かれたとあります。ガリラヤ。これ以降、ガリラヤという土地の名前が繰り返し出てきますが、この土地はとても重要な意味を持っているんですね。ガリラヤ。 どこでイエス様が福音を述べ伝えたのか、どこで数々の御業をなさったのか、ガリラヤ。当時このユダヤの地域は3つに分かれています。北からガリラヤ、サマリア、そしてユダヤです。まあ、こういうふうに3つに分かれているんですね。ローマの支配の下で3つに分かれているわけです。まあ、日本で東北地方、関東地方、また近畿、まあ、中部と分かれているようにですね。そしてこのガリラヤというところは、この聖書の中に繰り返し出てきますが、そこにまさかメシアが来るか、そんなところから何が始まるかと言われている土地です。いくつか聖書を引いてみたいと思います。マタイによる福音書の2章を見ますと、こうあります。2章のところで私たちがすでに見てきたところでありますが、イエス様がお生まれになった時、占星術の学者たちがユダヤのベツレヘムへおいでになります。おいで、ベツレヘムへやってきます。そしてですね、このユダヤの王としてお生まれになった方に会いたいんですが、というとですね、聖書の専門家たちがそれを調べまして、答えた答えが2章の5節。彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています、ユダヤの地ベツレヘムよ、お前はユダヤの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。だからメシアが生まれるとしたらですね、これベツレヘムという町でなければいけないわけです。まさかそのメシアがですね、ナザレで育つなどということもまずおかしい。またそのメシアがガリラヤ地方で活躍するということも、そんなところから何の良いものが出てくるのかという土地なんです。まあ、実際イエス様の弟子のナタナエルという人がですね、まあ、後に弟子となったナタナエルですけれども、そのナタナエルという人にイエス様にまず初めに弟子になった者が声をかけて、メシアに会ったぞと、本当に聖書が預言しているメシアに会ったぞと、ナザレのイエスだと、こう言ったらば、何を言ってるんだと、ガリラヤから何の良いものが出るだろうかということです。またイエス様のことを問題とするファリサイ派立法学者たちがですね、イエス様が語っていることを、また行っていることは、どうもこれはただものではないか、神から使わされたものではないか、ひょっとするとメシアではないか、まあ、こういういろいろなやりとりがですね、こうふつふつとこうなされていたようですね。そしてその指導者たちの間でもなされていて、そのようなファリサイ派立法学者、あるいは祭司長、そういう主だった者たちの間でも信じる者たちが出てきます。だけども、そういう者たちがイエス様のことを、まあ、擁護するようなですね、イエス様のことをこうなんかこう推薦するようなことを言うと、お前もあのナザレ人の仲間なのかと、ガリラヤから何の良いものが出るか、お前もガリラヤ人なのか、こういうふうに言われたことが出てきます。だからガリラヤというのは3つに分かれた地方の中で一番何の良いものが出るかと思われていた土地です。これはとても重要なことなんですね。実際この後ずっと私たちはですね、イエス様の宣教、そしてまた御業を見ていきますが、これはガリラヤで行われているんです。ずっとガリラヤで、そしてそのガリラヤで行われたことが噂でエルサレムに伝わってくるわけです。エルサレムというのは当時の中心地ですね。そしてその噂を聞いてそこへ駆けつけた者たちもいるし、噂を聞いてこれは問題だと言って調べに行って、これは何とかしなきゃないと動き出した動きも出てくるし、こういうありさまです。だからガリラヤから何の良いものが出てくるか、こういう場所であります。でもイエス様はあえてそのような場所に行かれる。また実際 メシアはベツレヘムで生まれることになってるわけですから、まあ、ベツレヘムでどのような戦いきさつで生まれたか私たちは見てきましたね。イエス様の両親はナザレに住んでいたのに、でも生まれ故郷で人口調査をしなきゃないからということで、もう強制的に身重のマリアを抱えてベツレヘムで産んだと、これで予言が成就したんだとこうあるわけです。だけどもそのベツレヘムで育てば、あ、なるほど、ダビデの子はベツレヘムで生まれベツレヘムで育ち、なるほど、由緒正しい予言通りのお方だと、これは文句がないでしょうが、でもそこからイエス様はエジプトへ下ってですね、そしてエジプトでヘロデを逃れてエジプトへ下り、またエジプトから戻ってナザレで暮らすと、こういう、まあ、歩みをたどるわけです。だからイエス様のことをですね、人々は、あ、ナザレ人だとこう言うんです。ナザレ人、ナザレ人だと、まあ、あるいはナザレ人の一派だ、一派だと言いましたけど、これはですね、認める言い方ではなくて、あんなナザレからメシアが出るわけはないだろうという意味なんです。でも反対に、主の弟子たちも自分たちはナザレ人だとこう言うようになります。それは何かと言ったら、ここから出ることこそ聖書が教えていることだと。反対にそれを逆手にとってですね、神様がそのように御業をなさって、ナザレ人であるイエス、このお方こそ望みをかけるお方なんだ、反対に人々からバカにされたことを引き受けてナザレ人だ、まあ死を信ずる者たちの歴史もそういう歴史のように見えます。最初はこうバカにされてですね、木を小さくしているんだけれども、でもそこに深い神様の御旨があることを悟って、私たちはナザレ人の一派だ。あるいはガリラヤ人ということもそうですね。ガリラヤ人、あのペトロのことを思い出してみてください。ペトロがですね、イエス様、あなたが牢に入ろうが、あなたが死のうがついてきます、そしてついていってですね、そしてイエス様が恥ずかしめられている現場を見ながら、遠くの方で人々とこう火に当たっている。そうしたら、あなたもあのナザレ人の仲間だろうと、あなたもまたあのガリラヤ人の仲間だろうと、その鉛でわかると、お前もガリラヤ人だろとこう言われて、いやいや、そんなことはないと呪いをかけて否定したとあります。だからガリラヤ人の一派だと思われることは恥ずかしかったわけですね。でもそれを本当に深い神様の御旨を悟って、これでよかったんだとして、彼らがそのガリラヤ人として、ナザレ人として、イエス・キリストの御名を明かししていく、これが教会の歩みです。だからガリラヤでイエス様がことをなさったということは深い意味があるんですね。その深い意味の中心は、今いくつか挙げてきましたけど、あそこから何の良いものが出るかです。神様はご自身を表します。表します。神が一緒にいないで、あんなことができるはずはない、こういうふうに人々が思うような御業の数々をイエス様はこの後なさっていきます。このように語った人は誰もいない。いろいろな学者たちもいろいろ聖書を教えてくれたけど、このように語った人はいない。だけどもそれをどこでイエス様はことごとくなさった。ガリラヤで。あんなガリラヤから何の良いものが出るか。メシアはベツレヘムなんだと。こういう姿ですね。だから神様はご自身を表す神様です。表すべきものを表します。だけども同時に隠す神様です。矛盾するようですが、でも信仰によってそのような神様に向き合うなら矛盾はありません。求めよ、そうすれば与えられるだろうです。だから求めないものにはどこまでも隠されています。求めないものにはですね、お前が本当にメシアだったら俺たちを納得させるだけのことをしてみろと、今までいろいろなことを聞いてきたけども、いろいろなことを見てきたけれども、まだ納得できないと、見せてみろと、こういうふうな仕方で神様の前に近づく者にはどこまでもご自身を隠される神様です。 あんなガリラヤから出てくるはずがない。またガリラヤ人の一派だと思われることはその人にとっても到底受け入れがたい。へりくだる者には恵みを与え、高ぶる者には敵対する。これが神様ですね。反対に求める者には何とかして、本当に何とかしてこのお方から何かを得たい、何とかしてこのお方から救われたい、助けられたい、こういう者には衣の裾を触っただけでもその力がその人のうちに出ていって癒されるということが起きます。こういう神様です。求めよ、そうすれば与えられるだろう。実際私たちはそのような聖霊の時代に生きています。今どのような時代に生きているかをわきまえないといけないですね。イエス様が弟子たちを置いて離れるときに、あなた方をみなしごにはしておかないと、こうおっしゃいました。みなしごにはしない、世はもう私を見なくなる。なぜなら世は私を探したりはしないからです。もうイエスが十字架で死んだことで決着したとして、それ以上復活なさったイエスの姿を探したりしないからです。復活なさって天に昇り、父なる神の右に座したイエスキリストの栄光を探したりしないからです。その方によって助けられようなど救われようなどとしないからです。でもあなた方は見るんだと。私が生きるのであなた方も生きる。本当に求める者たちはそれこそ手で触れたり、あるいはこの目で見たりする以上にですね、さらにそれを超えてですね、自分の中にあの衣の裾を触った長血の女が力を感じたようにですね、このお方がおられるので自分が生きている、このお方によって今ここにこうして自分が生きているのはもう自分が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられる、こう思わずにはいられないほど、キリストが私の心の本当に中心のところに、傍らのところにいることを知るようになるということですね。でもこれは心の問題だけではないこともイエス様はよくここで教えてくださいました。今語っているのはヨハネによる福音書の14章ですが、私があなた方と、もあなた方のうちにおり、またあなた方が私のうちにおり、私が父のうちにいる、そのような仕方で本当に神様との今まで誰も経験したことがないような深い近い交わりの中で主の言葉を聞き、また力を受け、主と共に歩むようになるのだというわけです。だから神様のご性格によく合ってます。神様はご自身を表す神だけども、あんなところで何が起きるかと言われるようなガリラヤ、そこで何が起きていたところでいかがわしいもののように捨ててしまうことができるガリラヤ、そこでイエス様がことを始めました。でもそこでなされていたことは、私たちが聖書を見れば、本当に信ずる信仰を持ってみれば、あまりにも鮮やかな事柄の数々です。もう一度繰り返しになりますが、私たちの神はご自身を隠される神様です。同時に求める者にはご自身を表す神様です。だけども求める者にはという時には、あくまで忍耐して、あくまで求め続けて、しかも正しい道で自分自身のように隣人を愛しなさいと、主に従う道をたどってとにかく求めなさいと、そうすれば良きものが与えられるだろう、またそうすれば聖霊が与えられるだろう、本当に神があなたと共におられることがよくわかるだろう、こういうふうにご自身を表す神様です。前置きが長くなりましたが、全体のここのガリラヤ、ここから始まることなら今大きく見ました。今日の御言葉に向き合ってみましょう。マタイによる福音書の4章の12節、イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。 そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリの地方にあるとこはありますけれども、これは当時そういうふうにですね、ここはゼブルンの地方だ、ナフタリの地方だと人々が普通に言っていた呼び方ではありません。これはイスラエルの民の歴史に属する事柄です。例えばこの北海道もそのエゾっていうわけですね。エゾ、これは歴史がそう呼ばせるわけですね。あるいは東北の方に行けば南部だの津軽だの、こう昔ながらのこう歴史に元を持つ名前がありますね。このゼブルンとナフタリもそうです。もっともっと深いこれは民族の歴史です。初めてこのカナンの土地に住んだ時に12の部族に従ってその土地が分けられました。そのゼブルンとナフタリです。12の部族にそれぞれ土地が分けられました。その北の方の土地を分け与えられた者たちがアブラハムの子孫であると、ヤコブの子孫であるところのゼブルン、ナフタリ、この先祖の名前に由来した呼び方です。そこに住んだというわけです。まあここに住んだということがですね、とても意味深いわけです。ガリラヤがなんであんなところから良いものが出てくるかと言われた理由がその歴史の中にあるわけです。この北のゼブルン、ナフタリの地方というのは他の国と境を接していてですね、このイスラエルの地から攻め落とされて、まあ分けられてですね、他の国々のところへ補修された土地でもあるんですね。後の方でイゼヤの預言が出てきますが、このイゼヤの時代、北のアッシリアから攻められて、そのゼブルン・ナフタリの地方の人々は捕らえられて、北のアッシリアに連れて行かれ、その代わりに他の国々の人々がここへ連れてこられて移住させられたわけです。だから、この信仰の純粋さということを大切にしているイスラエルの民からすればですね、いろいろなものが混じり合っている土地なわけです。いろいろなものが信仰においても純粋なもののようにも思われていない土地なわけです。だから異邦人のガリラヤという言い方が15節で出てきます。まあそういう土地でも、その土地に光が差したと言ってるわけです。この光が差したというのはイエス様が来たということ、イエス様が来たということです。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。私たちが信ずると言ったときに、その信ずるの中身をよく注意して整理しておく必要があると思います。イエス様が悪魔の誘惑において退けたように、私を拝むならこの見ているもの全てを与えよう、こういう仕方で信じるのではないということです。この光を信ずるならいろいろなことがうまく運ぶだろう、こういうふうに信じるのではないということです。信じるというのは光そのものを信ずるということ。どんなに闇が深くても、どんなにその闇が消え去りそうもないものであったとしても、とにかくそこに光が差し込んだ、この光を信ずるということです。だからイエス様を信じてですね、歩んでいったらいろいろだんだんといい兆候が現れたとかですね、だんだんとイエス様を信じたらことがですね良い方向へ向かっているような気がするとかですね、こういうものではないわけです。イエス様を信じて事柄が良い方向へ向かうか向かわないか、こういうことはもう関係ないという、イエスを信ずるということです。何があろうがイエスを信ずるということ、何があろうが神を信ずるということ、これが信仰だというわけです。 こういう光が来たということなんです。信仰と言いながらも、人々はイエスを信じたら、あるいは神を信じたら、あるいはあなたを信じたら、どんな良いことがあるのか印を見せてくれという信仰なんですね。私たちもまたそれで試されるわけです。いろいろなことで悩んでいる、苦しんでいる、そしてイエス様が来た、そしてイエス様を信じた、そうしたらこの悩みが解決した、いろいろなことが良くなった、これが信仰の中身ではないということです。イエス様を信じて確かに病気が治った、イエス様を信じたならば見えないものが見えるようになった、だけども見えるようになって、ただ目が見えるようになりましただけならば、これは何の役にも立たないということです。このイエスを信ずる光が来た、死の影の地に差し込んだ光を見る上では何も見ていないことと同じだということです。もう少し具体的に説明したいと思います。今日のロンドンの後ろに、スチューホーの後ろに、神殿の門の入り口に座っていた男の人のこと、使徒言行録にあります男の人のことが書いてあります。神殿の門のところに、これはもうイエス様が十字架にかかり復活して天に昇り、その後弟子たちが福音を伝えていっていた、その中で起きた出来事ですが、神殿の門のところに一人の人がいつでも連れてこられて置かれていました。その人は神殿の中に入ろうとはしなかったんですね。神殿の中に入ろうとはしなかったんです。連れてくれ来てくれる人たちはとても優しい親切な人たちだったと思います。だけどもその人たちに頼んでですね、どうか中へ入れてくれとは頼まなかったんです。なぜか、中に入っていって神様に祈ったところで、神様に求めたところで何になるか、彼にとってはそれは重要ではなかったからです。信仰がなかったとは言えないと思います。彼なりの信仰でも、神様に求めて何が自分に与えられるか、それで何がいいことがあるか、そのような信仰ではなかったということです。そこへ向かっていく人たちのその信仰から出てくるそのような施し、これに期待していたわけです。でもそこへ人たちがやってきて、本当に不思議な仕方でイエスの名によってその人が信仰のですね、中心のところに命を与えられるわけです。神を信ずる信仰、本当に神を信ずるということがどんなに力であり喜びであるか知るわけです。だからその後彼は足も歩けるようになりますが、神殿の中へ入っていきます。もう神様を賛美しながら入っていきます。この男の人はですね、もう少しこう想像力を働かせてみましょう。イエス様がですね、ガリラヤでいろいろなことを語り、いろいろなことを行っていたということも聞いていたと思うんです。エルサレムからそこへですね、押しかけた人たちもいたわけですから。またイエス様がこのエルサレムにやってきてですね、いろいろなことをなさったり、語ったりしていたことも聞いていたと思うんです。十字架にかけられたことも、また三日目に復活したというその噂も、また弟子たちがその50日後、ペンテコステの日に大胆に福音を語り始めたということも聞いていたと思うんです。でも彼は人々に頼んでですね、どうかあのガリラヤのイエスのところへ連れて行ってくれと頼むことはしませんでした。あるいはイエス様がエルサレムでいろいろなことをしている時にもですね、あのイエスに一度でも会いたいんだ、どうか連れて行ってくれとは頼みませんでした。いろいろ知ってはいたけれども、でもここでイエスの名によって歩けと言って手を貸してまた歩けるようになって、本当にイエス様を知ったと思うんですね。神様を信ずる信仰がその人の中に入りました。だけどもです、だけどもそれがただ歩けるようになったということだけが全てであるならば、この人はまたさらに惨めな歩みをすることになろうと思います。また足が弱ることもあるかもしれない。足だけではなくて今度はいろいろなことが難しくなってくるかもしれません。 病は癒されたが、今度はどうやって生活を立てていくかですね。その心配が出てくるかもしれません。ただ歩けるようになったというだけで喜んでいられません。この人の中に信仰がしっかりと入らなければ、イエスを信ずる信仰が入らなければ、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて全てのものを与えられる。何も思い煩わない。こういう神様を信ずる信仰がその人の中にしっかりと入らなければ、かえってあの美しの門の前でですね、施しを請うていた時の方が生活は困らない。と、嘆くこと起きるかもしれません。だから、信仰はですね、光を信ずることなんです。闇は、なんとなく明るくなったかなとかですね、まあ、いい感じだなとか、変化するかもしれないけど、光を信ずることなんです。イエスを信ずること。悔い改めて福音を信じなさいとこの時からイエス様は述べ伝え始めたとあります。悔い改めなさいというのは考えを本当に変えなさいということです。今までの考えを憎むほどに変えなさいということです。考えや思い、自分自身がこうだと正しいとしてきたものを本当にそれをもう忌み嫌うほどに変えなさいということです。神様との関係です。神様の光で照らされて初めて気づくことがら、見えてくることがらですね。例えば先ほどの美しの門に座っていた男の人に例えて言えばですね、彼が何を考えていたか私も深くまでわかるわけではありませんが、彼は彼なりに自分のことを恨んだりですね、なんでこんなありさまだと神様を恨んでみたり、あるいは人を羨んでみたり、妬んでみたり、あるいは神に信じないとは言わないでしょう。神様のところへ行く人たちの施しをいただいているわけですから。でも一方では、神に私を救うことなどできようかと。これでずっとこういうふうにして終わっていくんだなと絶望している自分もあると思うんですね。でもそういうことも全部含めて自分を救うです。古い、そのような考え、思い、全部それを憎むほどにですね。そして、光を信じよ。神の国は近づいた。悔い改めて救いを信じよ。神の国は近づいた。神の国は近づいたというのはですね、だんだんなんか神様の国がこう実現していく兆しが見えるな。こういう近づいたじゃないんですね。キリストが来たから近づいたなんです。どういうことが起きようがキリストが来たら近づいたなんです。イエス様はここでも神の国は近づいたとおっしゃっていましたが、イエス様は十字架にかけられた時、弟子たちはですね、本当にがっかりしたと思うんです。神の国は近づいたとおっしゃってたけれども、もうすっかりもう神の国は近づいたどころか、どっかへそんな福音は飛んでしまったな。どれぐらいまた遠くなったかわからないな。あのお方が、本当に多くの人々を集めてですね、率いて何か本当に驚くべきことをしてくださると思っていたのに、それどころか反対に人々を散らして終わっていく。本当に神の国はどれほど遠のいたか、また違う方を待たなければならないのかと、こんなありさまだったかもしれません。でも神の国は近づいたです。あのイエス様が十字架で死なれたこと、死ななければならないとおっしゃっていたこと、それこそ神の国の進展の中で起きなければならないことだと悟って、そこにしっかりと立った時から十字架の福音の宣教が始まっていきます。よろしいでしょうか。本当に神様の前で開く口もないようなものなんだけれども、でもイエス・キリストがあのようにおいでくださって、あのように死んでくださって、あのように復活して、こうして今も共におられるから神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。望みをかけるべき神様が私と共におられるです。だから 歩けない人が歩けるようになりました。これは嬉しいことです。改めて今度は生活の心配が生じたかもしれませんが、今度は美しみの門の前でですね、もう一回座っていいようなどとはしないでしょう。もう一回また足が歩けなくなってですね、施しもらった方がいいななんて、こんなこと考えないでしょう。今度は門のところでとどまらないで中に入っていって、神様を拝んで、神様に祈って、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて全ては与えられるだろう。この信仰に生き続けます。これが光が差し込んで光の中で生きる教会の姿でなくてはなりません。ここに召されました。イエス様がそのように導いてくださいました。今日の箇所を読んでお祈りして終わりたいと思います。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリレヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリレヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。お祈りいたします。死の影の地に差し込む光であるイエス・キリストよ、あなたにだけ私たちの望みがあります。この信仰はいろいろなことで試されておりますけれども、どうかこの光の中にとどまって日々望みを新たにし、喜びと感謝を持ってそこにとどまり、ますますあなたを知ることができるよう、またあなたを使わされた神を知ることができるよう、父なる神を知ることができるよう、また私たちのうちに生きて働きたもうあなたの霊であり父の霊である聖霊なる神を知ることができるよう、唯一の神との交わりの中に生きることを知ることができるようさせてください。今日から始まる日々の歩みにおいて、あなたから離れることなく、またあなたにますます近づいて喜びを持って歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌242番をもって主を賛美いたしましょう。 座りください。